こんにちは、学事務局の佐藤海です。今回は学人第65回の後編をお送りします。クリエイターゲストにはパンプマネジメントより加藤芽衣さんとレイヤさんを招きし、10代ゲストの玉香さん、健太さんとともに対談しています。
僕自身すごいこの髪の毛とか、これ地毛なんですけれど、あとは顔とかファッションとかですごい個性的だねって言われることが多いんですけど、周りの人に。それで確かに個性があることは嬉しいし、その個性を自分的に生かしてできてるなっていう場面もあるんですけど、完全に生かしきれてはないって思ってて、そのレイナさんとかすごい個性すごいかっこよくて、個性を超発揮 してるなって思ってて、そのパンプの他のモデルさんとかも皆さんなんか見たことないぐらい個性すごくて、なんかこんな人がいるんだぐらいすごい個性が爆発しててかっこいいなって思ったんですけど、その自分の個性の生かし方というか、そういうのがあんまり分かんなくて、どういうふうに生かしたらいいんですか？
じゃあこれは加藤さんから聞いてみてもいいですか？
はい。個性の生かし方、個性の生かし方。でもなんか個性を生かしたいのか、健太君は個性を生かしたいんですもんね。
はい。
あ、もうそれだったら今のままで、でももうこの画面からもすごくもう伝わってくるし、めちゃめちゃいけてると思いますよ。なんか、こう、個性を生かしたくないっていう人もいるし、なんか目立ちたくないとか、普通がいいとかっていう人もいるし、それはそれでいいと思うし、で、自分で生かしたいって思うのであれば、まずは、その、自分の個性、人と違う部分がどこなのかって、でもなんか、レンタ君話聞いてると、すごいちょっとそれを理解して、それをこう、強みにしてる感じがあるので、なんか、その時点でもう活かせてる気がするし、そういう印象、私はもう、今この画面の中から受けてるから、なんか、活かせてる気がする。生かしきるって言ったら、もっともっと自分がこう素直に楽しいって思うこととか、興味があることとかをなんかこう自分の心に耳を傾けて、でそういうふうに素直に自分がやりたいって思うことを突き詰めてこうやっていくうちに、それをやってる自分、それがまあそうだね、それをやってる自分がもう自分、個性のある自分っていう風になる気がする。だから周りをあんまりこう気にしながら、こう、目立たないようにすればそうだし、こう目指し、もう個性生かしたいって、だって自分ここもあるし、ここもあるし、めちゃめちゃいけてんじゃん、気づけてる時点で生かされてると思います。
ありがとうございます。
レイヤさんはいかがですか？
いや、もうメイさんと同じことを言っちゃうんですけど、いや、本当に、まず、健太くんが周りからね、個性的だねってもう言われてる時点で、イエスみたいな、なんか、うん、なんだろう、うん、すごく感じ、私もこの画面越しだけど、すごく感じるし、で、感じるってことは、やっぱりその、どこかしら、自分の中で感じてることが外に出せてるってことだ。言葉遣いだったりとか、ね、聞く質問の内容だったりとか、いろいろそういうコミュニケーションの取り方とかでも自分の個性って出てくるから、多分それで私とかメイさん初対面でも感じたのかなって思ったんだけど、なんか、うん、個性ね。っていうか私自分個性的だって思ってなくて、思ってないっていうか、なんか、なんだろう、そう考えたことがないから、はあ、そう見えてるんだと思ったんだけど、なんか自分の中で本当に2割ぐらいだと思っ ってて出せてるのが、本当に最近になってからこう最近ここ2、3年ぐらいになってから本当に真剣に考えるようになったから本当にこう遅い方だとは思うんだけど、ごめん私のクワガタがすごい立ててる声聞こえないとけど近所のおじいちゃんからもらいました。
クワガタ、
クワガタ高いんだよね、クワガタって知らなかったんだけど、
あそうなんだ、
でごめんなさい、なんだろうな、でも最近思うのがなんか私子供大好きでよく友達の子供の子守りをしてるんですけど、3歳ぐらいの男の子で、もうその子も個性の爆弾っていうか、何も考えてないんですよ。てか自分のことしか考えてない。好きなことしか考えてなくて。でその子トミカが大好きなんですけど、トミカのおもちゃの車が大好きで、会うたんびに新しいトミカを見せてくれて、20分ぐらい、まあ3歳の男の子のボキャブラリーを作って、20分ぐらいその一つのトミカについて語ってくれるんだけど、何ニコの子みたいな会うたびに思うんですよ。すごいなって。なんかそこから結構ヒントを得ていて、なんか個性を生かすっていうのは、なんかこの子供っぽいこう無邪気な感じ、遊び心を持って、なんかこう、正解ってないし、個性の生かし方も正解ってないし、なんかこう遊び心を持ってこう自分に接してるうちに、こう、まあ、あんまり重たく考えすぎずに、どうすれば個性が発揮できるんだろうみたいに、重たく考えるよりも、姉さんが言ってみたいに、こう、純粋に素直に自分が好きなことを大切にして、こう、あ、これ好き、これ楽しいって、こう、子供が無邪気に遊んでるのと同じ感覚を持って、自分の好きとか、自分の才能だったりとか、と、まあ、本当遊ぶ？遊んでるうちに、外からもそれが出てくるのかなって、外からも感じられるんじゃないかなって、思うようになってきていて、それこそさっきの、ジョーカーのコメント、ジョーカー後ろにあるけど大丈夫って収録前に言ってたのも、あれ？あ、全然もうその発想素敵だな、すごいチャーミングだなと思ったし、多分そういうことだと思うんだよね、なんか自分のの世界感を周りに伝えていること自体が伝えられることっていうのがその個性を発揮するっていうことだから、なんか本当に多分二人とも自分の好きがすごくはっきりしてるから、それを徹底してるいること自体がなんか生かせてるってことじゃないかなと思ってます。
ありがとうございます。
うん、最高。
なんかいいな。なんかこの後の玉川さんのね用意してくれた質問もすごく今の話とつながってくると思うんですけど、玉川さんなんか今お話聞いてみて、なんかもし思ったこととかあったりしたらお聞きしたいなっていうのと、質問も一緒にお聞きしたいなと思うんですけど、いかがでしょうか。
私がなんかその源田くんが自分の髪が個性的だなって言われるっておっしゃってて、その私も実は地毛が天パなんですけど、宿毛矯正をかけてて、で今ちょっと取れかけなんですけどストレートにしてて、でなんか私はストレートの方が好きだなって思ってストレートにしたんですけど、その自分のなんだろう、世界観、自分の好きなもので作り上げた自分の中にある世界と、なんかその自分自身を愛するっていうのがちょっとなんか今お話を聞いてて、なんだろう、自分の中で矛盾し始めちゃったなって思って、なんかそのままの自分のその好きなものは多分今はそのままの自分じゃなくって、なんかそれがどうなんかギャップを埋めていくのか、それともなんか埋めないのか、みたいなことを思いました。
いや面白いですね、めちゃくちゃ。
そうね、面白い、
うん、 自分をありのままの自分を好きになるのか、好きな自分になるのかみたいな話なのかな、
うん、そういう感じです、う
ん、でも二択じゃないよね、
うん
うん
うん、
二択じゃない、二択じゃないね、二択じゃないし、二択じゃないね。二択じゃないって。あれじゃあ、質問内容分かったな。なんか、でも、二択じゃないし、自分の個性を生かすも、自分がなりたい自分を目指すも、なりたい自分になればいいと思うから。
うん。
うん。なんか、じゃあ、本当目、二重にするのがいいから二重にしましたって人が自分、じゃあ自信ないのか、自分をこう、ナチュラルな自分が嫌だったからっていうよりは、なんかもっとこうなりたい自分がいて、元の自分プラスそれがベストな状態だから、それっていうので、ありだと思って、うん、なんかこう、手を加えたりとか、そう、ナチュラルなままでいるってすごく、それで本当にそのままで自分を好きになれるって人の方が絶対に少なくって、それを内側でも外側でも絶対にこうなりたいとか、こういう風な人かっこいいって思う人がいるとか、こういう風な考え方の人ってかっこいいって思うからこそ自分もそこを目指すわけで、なんかこうそのままが素敵、ありのままの自分でいいんだよっていうメッセージは、やっぱりこう人と比べないっていう部分だけで、
うんうんうん、
そう、人と比べないっていう部分だけで、自分の中でちゃんとそれが筋が通っていることで、軸があって、本当に自分がそれをすることで自分自身がハッピーになるからっていうことだったら、いくらでも何でもやればいいと思うし、私だってこんな髪短いのこんなエクステつけて、で、なんか本当に髪いつも染めたりとか、ね、ボディピンしたりとかって、もうめちゃめちゃタトゥー入れたりとかっていろいろするけど、なんか、それはもうだから全然ナチュラルな状態ではないけど、なんかそこを含め、もともと自分が持って生まれてきたものをどういうふうに生かしてるか。で、それが私っていう人格を作ってるし、ファーストインプレッション、みんながこう最初に私を見た時にどう思ったか、まあそれぞれだと思うんですけど、そういうふうに人に与える印象を作る上ですごく重要なことだから、なんかこう自分がなりたい自分っていうのが、ちゃんと自分の意思で考えられてて、自分の意見でそういうふうになりたいっていうふうに思う、ぶれないものがあるのであれば、そこを目指せばいいと思う。なんかこうそのままでっていうのは、他人と比べないない自分でいるっていうことだと思う、
うん、すごい今のしっくり きましたなんか他人と比べない自分でいるっていうのが、うん、でやっぱもう人生一回だからさ、試してみたいことがあったら試してみるべきだと思うし、それこそじゃあ私髪の毛ストレートだったらどんな感じなんだろうって気になったから、じゃストレートにしてみて、あ、これ結構似合うじゃんって思ったから、それをこうキープしてるわけじゃん、うんうん、それってこう元々の髪を受け入れられてなかったっていうよりも、自分が体験してみたかった自分の姿を今体験しているってことで、多分これからも髪の毛の色を変えたり長さを変えたりとかいろいろやると思うけど、それってこうやっぱりこうせっかくこの体を持って今この人生一回生きるからいろいろ試してみる、でもその試す上で自分を嫌いとか好きじゃないっていうのがベースになって試すんじゃなくて、この大切な体だから、大切な自分だからいろいろやってみようみたいな、多分その考え方のがベースにある考え方が重要で、やること自体はもう何にやってもいいと思うし、なんか髪の毛なんてね生えてくるもんだから、私も今短くして染めてるけど、まあこれもね、全然自分のアフロも好きだったけど、まあショートも絶対可愛いだろうと思ったから今これにしてて、
うん、
でももうすでにね まあ、髪がまた伸びたら次は何しようかなとか考えてるし、本当にもう表現の一部だしね。
まさに、まさに。
うん。
本当に表現の一部。私なんか髪型本当1ヶ月に1回いつも変えてた時期とかってあって、それやっぱこう、なんかこう、私が狙ってたこう、落としたいってなった時に、会うたびに違う印象ってなんかこうドキドキするらしくって、なんかそういう噂があって、めっちゃ変えたりとかもするし、いや、本当ね、使えるものは使った方がいい。そういうイメージ、本当人の印象、自分の印象、人から受ける自分の印象を変えることができるから、使えるものは本当ね、使うべきなんですよ。
うん、
もう表現の一つ、マジで。うん、だから自分を変えているってことではない。と思います。
うん、いやー、でも、本当にそうですよね。変わりますもんね。なんか自分ってずっと変わっていくから、
うん、
なんか生まれつき癖っ気の自分も自分だし、なんかストレートにしたい自分も自分だし、ストレートにした後の自分も自分だし、
うん、
みたいな、
うん、
うん、すごいしっくりきたな。たまかちゃんはどうですか？今の話聞いてみて。
なんかなるほどなって思って、なんて言えばいいんだろう、その結構理想と今にギャップがあるなって思ってて、そこがちょっとなんか今の自分とその理想の自分を比べて、まあ落ち込んじゃうとかそういうこともあったんですけど、なんかそうやって落ち込んで嫌いになったりとかしないでうまく付き合っていきたいなって思いました。
うん、
絶対に落ち込まないで大丈夫だし、落ち込む気持ちも絶対バネになるから大切。
うん、
くそーとかってこうなんかブスとか言われたり、なんかまあ元彼にしたりとかしたんですけど、なんかくそーみたいな、絶対綺麗になってやるとか、なんかそういうまあバネになるから、なんか全然追いつけないそのギャップだった自分も、そのギャップを感じた自分も、いつかね、すごい愛おしく思える時が来るし、その過程すら楽しんじゃえばいいんじゃないかな。
ここで、学人ミニコーナーのお時間です。今回は、クリエイターゲストの加藤さんにこんな質問をしてみました。10代の頃に起きた印象深い失敗体験は？
言うと、加藤さんは何か思い浮かぶものとかってありますか？
特に失敗とは思ってないんですけど、
うん、
まああえて失敗って言った方がちょっと次に聞いてくるので、失敗というとなんか私本当に昔から表に出るこう人になりたくって、で、高校の時にも、そういう、まあ、活動を、していて、劇団に入ってしてたりとかってして。で、なんか高校卒業する、みんな進路決めるってなった時に、私、ディズニー大好きだったんで、千葉出身なんですけど、ディズニー大好きで、ディズニーのダンサーになりたいと思って。で、ダンス部だったんで、踊るのとかマジで好きだし、ディズニーのその振り付けとかも覚えてやる。なんかディズニーのダンサーになりたいとかって言って、でその担任の先生にディズニーのダンサーになりたいですって言ったら、なんか一応体育大学の、日本体育大学かな、体育大学の舞踊科っていうのがある大学が一つだけあって、そこをまあ出てる人でディズニーのダンサーになってる人はいると。ただそこを目指す、そこに入学するには本当にちっちゃい頃からバレエやってるとかそういう人たちだからみたいな、でなんかお前そんなことも知らねえだろうみたいな感じで担任の先生に言われて、はって思って、ちょっと舐めんなよと思って、でそこからまあその大学を受けることになったんですけど、そこからバレエ、クラシックバレエの教室行ったりして、で、すごいその、サポートしてくれる、バレエ教えてくれるお姉さんとかもいたりとかして、なんかまあやって、で、実際当日受験の日を迎えて踊るんですよ。 その当日に課題曲が流されて、すごいなんかね、すごいなんかトライバルみたいな、結構すごい曲的にはすごい活かしてる、めちゃめちゃコンテンポラリーな、なんかで私はなんか本当これマジで笑ってほしいんですけど、なんかで、あ、それもディズニーシーだ、ディズニーシーの中のショーでダンサーの人がやってたなんか振り付けとかをみんななんか本当それぞれフリースタイルで踊るんですけど、なんかすごい、もともとみんな、バレエやってたりとか、いろいろやってる人たちなんで、それぞれすごいかっこいい動きをする中、私は、見よう見まねで、そのディズニーシーのショーの、なんか振りとかを、なんかやってて、それ本当にもう、言葉では表せないんですけど、結構滑稽だったんですよね。で、なんか本当みんな、こう、大きい体育館の中で4つに分かれてて、みんなその4つに1人ずつ、この枠の中に入ってるんですけど、私一人だけそんな変な動きをしてて、それだけも今考えたらマジで笑えるなっていう、体験で、なんかそこが何を物語ってるかというと、なんかこう、やりたいって思ったら、あ、でもそこにはこれが必要、あれが必要とかって、こう、まあ、言われるし、もちろん考えて、できることはやって臨んだんですけど、なんかもっともっと、すごい知っちゃってたりとか、そこに対して恐れがあったりとかってしたら、多分そこを受験するって私はなってなくって。で、なんかこう、それが私、自分らしい経験だな、自分らしい体験だなっていうふうに、すごく思ってて、こう、やっぱりまず、熱量が、すごいので、自分がやりたいっていうことに対する熱量がすごいので、で、やりたいと思ったら、とりあえずやってみる。で、失敗したら、あ、そういうことねってなるし、なんか、本当になせばなるってすごく思ってるので、なんか、やらなかったら、当たり前だけど、できないし、パリ行きたいって行かなかったら当たり前だけど行けないわけだし。でも行こうと思って、チケット取って行けば行けるわけだし。
やってみる。で、ちょっとこう、多分恐れない気持ちとか、変に世間知らずだからこそできたよなっていうことが、私の人生ではすごく多くって、いくつもあって、だからずっと夢見続けられるわけで、で、そこで経験したことが、本当に点と点、すべての点が結ばれて、今ここにいるっていうのを本当に感じてて、あの時、やってたのって、自分でやってたっていうふうに思ってるかもしれないけど、まあ、こう、天にやらされてたんだなというか、導かれてたんだなって、すごく思うことがあります。で、その、何もベースダンス の経験も独学で、ただね、ブラックミュージック好きで踊ったダンスみたいなところだけで舞踊家4点の舞踊家受けちゃうとかっていうのは、なんか私の中で笑えるし、自分らしくてすごいこう愛おしい失敗談です。
もう一つ質問してもいいですか？
どうぞ。
私は今自分の個性っていうのが自分では理解できていないんですけど、その絵を描いていて、自分が個性的な絵で自分の考えとかを表現するのと、個性的な自分をその表現、モデル活動だとか、あとはダンスとかそういうので表現するのって、なんか作品を発表する時の気持ちとかがちょっと違うんじゃないかなって私は感じて、自分自身を表現したことはなかったんですけど、今度文化祭でその友達とダンスをやることになったんですよ。そこでなんかこの自分自身を表現するっていうことで受け入れてもらえないかもって弱気になったりすることはお二人はありますか？
周りがのリアクションが気になっちゃうとか、そういうことだよね。
そういうことです。
うん、気になるね。気になる、うん、気になります。私は気になります。なんか、うん。な、その、自分がやりたいこととか、なんか自分らしく生きることを徹底すればするほど、こう、周りからなんか多分、もっともっとどうこう言われるようになると思うんですよね。なんか私の経験だとそうで、もっとこう自分の道とか、これやりたい、これやりたいって、自分に素直でいればいるほど、周りからの意見、周りから意見されがちになるし、でも多分それって、私がめっちゃ好きな本があって、嫌われる勇気っていう本があるんですけど、なんかその本で、本当人は多少嫌われてるぐらいがちょうどいいみたいな感じのことを言ってて、っていうのもなんか、多分みんなに好かれたりとか、大多数の人がいいとか受け入れることが正解、自分にとっての正解じゃないかもしれないから、その自分が表現したいことを表現して、自分が納得してればいい。で、周りがどうこう言うのも、多分自分でも一人一人好き嫌いってあるじゃないですか。私も好きじゃないものあるし、私も多分他の人がやったことに対して意見を持ってるし、でもそれって自然なことだから、こう、あんまりこう、なるべく周りの人の意見を重たく考えない。自分も嫌いなことあるから、周りが、って言ったら、まあ、それは、ね、私も好きじゃないことあるし、ぐらいの感覚で、なんか、考えようとしてる。で、多分その、すごいイケてるアーティストとか、表現者の人たちって、その周りを気にするっていうことを乗り越えたからこそ、すごい素敵な作品とかを作れてるから、多分この、感じてる、自分のダンスをやることに対する周りにどう言われるのかなっていうのを今すごく大事な過程で、それを乗り越えた時にまた新しい表現とか新しい個性とかなんか新しい自分に出会えるステップだと思うから、っていうか普通になんかどういうダンスするのかなとか私めっちゃ気になるしすごい応援してます。っていうかかっこいいし、なんかもうそこまで考えて新しい表現してみたいと思って、それを実行すること自体もすごい勇気がいるし、すごい素敵です。
ありがとうございます。
うん、ですね。なんか、人と違うことをやってる人が、やっぱりその新しい何かを始めるときって絶対、その人だったり、そのことって、絶対賛否両論あって、で、なんなら本当にこの SNS とかって、ヘイトイコールライクみたいな感覚、その、こう、誰も何も思わないっていうことが一番辛いから、一番辛いというか、一番誰の何にも響いてないっていうことだから、なんかこう、それをどういう、さっきのこう、コンプレックスとかもそうだけど、どの角度で、どこの角度から自分が、その人の批評だったりとか、ライクっていうものを見て、どういうふうに自分の中で、に吸収するかっていうところなのかな。なんか、コムデギャルソンの川久保玲さんっていらっしゃるじゃないですか。コムデギャルソンっていう日本を代表する、ファッションブランドを作った方とかは、本当にショー終わって、みんながすごい良かったよって言われると、すごい不安になるって言ってらっしゃって、そう、なんか、もう誰でも万人にこんな理解ができるつまんないもの作っちゃったんだって言って不安になるってインタビューでおっしゃってて、すごいなって、だから何あるみたいな。言われれば言われるほど自分的にはやってやったぜっていう、多分感じなんだと思うんですよね。うん、だし、そう、だからなんか本当に、ヘイトとライクってすごく紙一重だから、それを自分の中でどういうふうに解釈して、どういうふうに、こう、生かすか、っていうところだと思うし、何かする、何か新しいことをして、誰かの何かに響かせるっていうことをするのであれば、 もうすでに誰かがやってることをやってても、まあ大してなんかまあ響きにくいのかなっていうのは思うので、なんかこう表現するっていうことで誰かの心を動かしたいって言ったら、新しい何か自分しかできない何かをまずやるって、初めてやることには絶対にあのヘイトもつきものでも、それってもうライクに変換することはすごく簡単だと思うので、ゼロから1を作るわけじゃないから、うん、って意味つながるかな、通じてます、
わかりますか、めちゃめちゃつながります、
うん、はい、うん、だから恐れずもうヘイトでも、もう恐れず、それこそ本当レイヤーが言ったように自分の中で、あ、もういけてる、誰、もうだって自分の中でいけてるってちゃんと思えてるのであれば、やりきってるのであれば、考え抜いてやったことなのであれば、もう正解。
はい。
なんか、わかんなかったらぜひ、なんか、ここどういう意味とか言ってほしい。
なんかちょっとすごい緊張してたんですよ、そういうことで。それがなんか、もっとちゃんと練習しようって今思いました。
うん。自分が本当に納得してやったことだったら、その周りの評価がどうであれ、絶対に自分は絶対成長してるから、それを成し遂げたさまかちゃんはもう本当に一つも二つも上のステップに行ってます。
うん、
頑張ってほしい、ダンス見た
い、うん、私も見たい楽しみ、
うん
うん、そういう意味では源太くんも、まあ、自分でこう絵を描いたりとかね、自分の作品何かを自分が作ってそれを発表する時もあるだろうし、自分自身としてこう、
はい、
表に出ることもあると思うんですけど、今の2人のお話を聞いてみてどうでしたか？
いや、もうすっごいさっきからすっきりしまくっていや本当に、あ、なるほど、そういうことだったんだってのがすごい多くて、うん、例えば僕は結構自己肯定感というかそういうのが低くて、でそのお母さんとかにも自分もっと好きにならなきゃダメだよとか言われたりするんですけど、あんまりそれが分かんなかったんですけど、やっぱりその個性の話とかに戻るんですけど、やっぱり自分を好きになることってめちゃめちゃ大事なんだなって思って、その自分を好きになることで個性もすごく伝わりやすくなったりするし、その自分を好きになるためにこう好きな自分になろうって思って頑張れたりもするしっていう感じで、自分をもっと好きになりたいなって思ったし、そのなんていうか、その人の意見に対してなんかちょっと嫌なこと言われたりしたら嫌だなとか、嫌なこと言われそうだからちょっとやめようかなってとかもあったんですけど、確かにその僕もなんか将来アーティストとかになりたくて、やっぱりそうするとその新しいこととか面白いこととか見たことないこととかをやることは重要かなと思ってるんですけど、それには確かに批判が必要だよみたいなことをおっしゃってたと思うんですけど、あ、もう確かにそうだなって思って、その学校とかの文化祭でその作品を展示したりすることとかもあるんですけど、その時になんか、あ、意味わかんないとか、なんか独特だねとかよく言われるんですけど、そういう意見をこうプラスに持っていけそうだなって思って、すごい嬉しくなったし、その中にも、お前の絵めちゃくちゃいいなとか言ってくれる人もいるから、そういう意見に感謝して、そういう、なんか、悪い意見というか、 なんだこれみたいな意見にも、あ、でも僕はそういう理解されてないけど、それがかっこいいのかとか、ポジティブな気持ちに変換できていけそうだなって思って、すごい嬉しいです。はい。
よかった。
でも独特とか変わってるねとか褒め言葉でしかないもん、なんか。って思う。
いやー、なんかすごい元気出るな。ありがとうございます。ありがとうございます。そろそろちょっと終わりに向かっていければと思うんですけど、皆さん聞き残したことはないですか？
すいません。
あ、ありますか？
いいですか？
はい。
すいません。
お願いします。
はい。僕自身というか、その、自分の考えとか、こういうのがいいなとか、こういうのがしたいなみたいなこととかあったりするんですけど、やっぱりその、周りに流されちゃったり、周りの意見によって、それが変わって、たりすることもあるんですけど、そのレイヤーさんとか加藤さんも、その自分のしたいこととか自分の考えとかがあると思って、あると思うんですけど、それを持ってそうやって活動されてると思うんですけど、その活動してる時に周りからとやかく言われることとか、こうもっとこうした方がいいよとか言われることとかもあると思うんですけど、そういう時にその自分の意見をしっかり持っていられる強さみたいなものって、どうやってこう自分を保ってますか？
持つ、自分の考えを変えないっていうことかな。
はい、そうですね、変えないというか、その
流されない、
流されない、そうやって柔軟に対応していくことも大事だと思うんですけど、流されすぎちゃうのも良くないと思って、その流されないことを、流されない、
なんか私は本当に今やってることとかって、もう私本当昔そういう風にキラキラした世界に夢見て、もう本当夢見がち、もう夢見がちとか夢を見続けてる人だったんですけど、私今も、今現在もずっとその夢を見続けて、ずっと同じく追ってて、なんかこう、そうやって自分の人生で、こう、エンタメをこう届けるっていうことに関して、なんかもう好きがゆえにここに至ってるので、それに対する自分の直感みたいなものってすごく信じてるし、だからもちろんこういうふうにこう意見、なんか周りからこうした方がいいんじゃないですか、こう、これいいじゃないですかって言って、もちろんいいものをいいなと思ったことは取り入れるし、耳を傾けるっていうことはすごく大切だと思ってて。ただ、なんかこう、10代の時とか、私も本当になんかこう、ただただ出る、なんかこう、友達の足引っ張りたいみたいな、なんかこう、すごい、なんかこう、羨ましいがゆえに、ジェラスな気持ちがあるがゆえに、足を引っ張りたいとか、ちょっとディスってみたり、こうだよ、ああだよ、とか、自分がそういうふうにできないからこそ、なんかこう、それに対して、こう、ちょっと嫌なこと言ってみたりとかって、あると思うんですよ。で、大人になっても、なんか、こう、人と違うことをやったりとか、するときって、なんか、こう、いろいろとやかく言ったりとか、え、あの人何なのとかって、そういう目で見られたりとかって、あるんですけど、なんか、本当になんか、もう、私が思ってるのは、その人が別に、私の夢叶えてくれるわけでもないし、なんなら金払ってくれるわけでもないし、なんか、本当になんか、単純な話で、 別にあなたに忖度したところで私に利益ないもん。だからもったいない。なんかそういう人の意見で自分の意見を変えて、自分が本当にこれやりたいって思ったことを曲げてやらないとか。で、それで結果、その自分がやりたいってことが成し遂げられなかったとしても、その人のせいなんかできないから。結局全部自分のせいだから、それをやらなかったのは自分だし、その意見を気にして。だからもったいない。その人、だって あなただって私の夢叶えてくれないでしょ。あなただって私に別に金払ってるわけじゃないんだから。その人、なんであなたの心を満たすために私が一歩下がんなきゃダメなのっていう感覚かもしれない。ちょっとなんか、過激派に聞こえちゃったらあれだけど、でもなんか基本そうかもしれない。だから本当に自分の直感を信じるっていうところと、で、自分の本当に自分のことを思ってアドバイスしてくれてる人の意見は、もうぜひ聞いて、で、それを生かす生かさないは自分の最終的な決断だと思うけど。で、結局誰かに言われてやらなかったことで結果が出なかったとしても、その人のせいには絶対できないから。絶対自分の、すべては自分の選択だから、それを自分が許すか許さないかっていう感じかな。
ありがとうございます。
パワフル、でも本当にまさしくそうだよね。本当にそうだと思う。なんか、そうね。多分、常に 100% 自分の意見だけで動いてる人間は、この世に存在しないと思う。し、それこそいろんな人の意見を取り入れて生きることも大事だしね。なんか石みたいに動かない頑固な人になるのもあれだけど、めいさんが言ったみたいに、その流されちゃうっていうのは、でそれで後悔する、なんか流されて後悔しないパターンと後悔するパターンがあると思うんだけど、後悔するってことはやっぱり伝えたかったこととかが伝えられなかったとかね、やりたかったことがやれなかったから後悔するってことで、後悔って多分この世で感じる感情の中でトップクラスですっごい嫌な気持ち、どうにもできない気持ちだからさ、後悔、過去に戻れないから、私も後悔って一番感じたくない感情だと思ってて、だからその流されない人っていうのは多分自分にすごく正直でいられる人が流されない人で、正直でいるっていうのは自分が何を必要としてるかとか何をやりたいのかっていうのが明確であって、だからこそなんか周りの意見も、あ、これは必要な意見だな、これはいらないのかなっていうのもちゃんと精査できる、自分に正直だから、嘘をついてないから、全部ちゃんとフィルターかけられる状態であると。で、そう、なんだろう、自分に正直でいればいるほどやっぱりその納得がいく道っていうか選択も選べるし、その、で、失敗したとしても、自分に正直って言った選択だったら、失敗してもなんか納得いくじゃん。あ、まあ、まあこうなるね、みたいな。まあやってみたからよかった、みたいなね。でも、やらなくて失敗したら、はぁ、はぁ、はぁ、みたいになるからさ、そのやっぱりその、そうだね、自分に正直でいること、でもそれってすごく大きなチャレンジだし、練習が必要だから、なんか小さいことから始めていいのかもしれない。嫌いなものは、嫌いな食べ物は嫌いっていうとか、楽しい時は楽しいっていうとか、なんか、あ、空めっちゃ綺麗だねって思ったら空めっちゃ綺麗だねって言うとか、なんか小さい自分の中での正直な感情をちょっとずつ出して口にしていくとかね。で、もうちょっと大きな課題で、トピックで、やっぱりその瞬間、勇気が出せなかったら、私は結構言えなかったこととか日記とかに書いたりして、やっぱ後々言えることもあるし、実は違かったんだよね、とか、言えることもあるから、まあなんかなるべく何らかの形で出す作品にしてもいいし、なんか誰かに話でもいいし、やっぱ後悔しないためにはその正直でいること、でも正直でいるっていうのはめっちゃなんか難しいことだけど、そうかなって、すごくでも分かる、共感できるその気持ちは、 泣かされないようにどうするんだろうっていうのは本当に今でも私も考えるからめちゃくちゃ共感できます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、最後にあの10代へのコメントっていうのをあの一応設けさせていただいてるんですけど、なんか最後にあのレイヤーさん加藤さんから一言ずつあの、まあ、このポッドキャストを聞いてくれてる10代の方に向けてあの言葉をいただけたらなと思うんですが、じゃあレイヤーさんからお願いしてもいいですか。
まあ、あのずっとさっきから何回も言ってることになっちゃうけど、まあ、まず人生で本当に一回きりだし、まあ、前世来世とかあるって思う人もいるけど、まあ、一応ね、一回だっていうこともあるし、その、この一回の人生で自分として生まれたっていうのもすごくもう奇跡的っていうか特別なことだから、なんか本当に自分の人生を大切にして、まあ、自分の中にある子供の頃のそのなんかピュアな気持ちっていうか、なんか無邪気さみたいなのを忘れないで、あの、自分と他人に優しく、こう、生きていってほしいなって思います。で、そうやってるうちに自分がやりたいこととか好きなこととかも多分見えてくると思うし、あの、どうすればより自分らしく自分に正直でいられるのかっていうのも、まあその無邪気で優しく正直でいるみたいなのを、まあなんかその3つを大切にしてれば、いつか答えが見えるんじゃないかなって思ってます。はい。
ありがとうございます。じゃあ加藤さんもお願いします。
はい。私は、やっぱり、みんなすごい違う個性があってとか、まあ人はみんな違うので、で、みんなすごく認めてもらいたいとかっていう気持ちがあると思ってて、で、自分を認めてもらうには、こうやっぱり相手を認めてあげるっていうことがすごく大切だと思うから、その、自分はこうです、こうですってこう発信することもそうだけど、こう周りの人の良さ、いい部分に目がまず行く人になってほしいし、人になってほしいしって、もうなんかすごい偉そう、なんか親目線みたいなこと言っちゃったんですけど、なんかでも本当にすごいそれた、なんかこう、大切だと思います。それがやっぱり、自分に帰ってくるし、みんなが生きやすい社会を作るって本当に、相手を認めてあげる、他人を認めてあげるっていうことだと思うので、まず人のいいところに目を向けられるように、そこをまず探せるようにしてみてください。
ありがとうございます。本日はクリエイターゲストにレイヤさんと加藤芽衣さんを、10代ゲストに玉香さんと源太さんをお招きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も前編に引き続き、クリエイターゲストにパンプマネージメントより加藤芽衣さんとレイヤさんをお招きし、10代ゲストの玉香さん、源太さんと共に対談していきました。自分の特徴やコンプレックスとどのように向き合っていくか、個性を見つけたり発揮したりするにはどうしたらいいのか、他人の目や意見を受け入れるべきなのかなど、さまざまな質問に対するレイヤーさんと加藤さんの意見や投げかけとともに、玉香さんと源太さんの切実な思いに正面から向き合ってくださった姿勢そのものに希望を感じられるような感覚がありました。お二人は学で10月からスタートするメイクアップのクラス、わびとさびにも講師としてご登壇いただきます。授業の様子は学ウェブサイトのレポートページに随時更新していきますので、ぜひチェックしてみてください。